主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はヨハネの15章、イエス様のこの告別説教の中の一部分ですけれども、非常に有名なところだろうと思います。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友であるとですね。私はあなた方を友と呼ぶ。イエス様が私たちを友としてくださる、親しい友人としてくださるということですね。このことは本当に何かしっかり受け止めたい言葉だというふうに思います。実際のところ、私たちの人生の中での一つの喜びというか助けは、本当の友達がいるっていうんですかね、親友がいるということは、私たちにとっての一つの大きな支えだというふうに思います。本当の友達というのは、一緒にいるだけで何か助けられたり励まされたり、一緒に仕事をしても、一緒に食事をしてもですね、一緒に何か遊びの時を過ごすにしても、何でも話し合って分かち合ったりできる、そのような対等で親しい結びつきがあるということは、人生にとって大きな喜びの一つだと思いますね。心理学者が言うんですけど、本当の親友っていうのは人生において、2人から3人ぐらいだろうと言うんですけどね、そういう、本当の友が、ない人ももちろんおられるかもしれない。あるいは自分の結婚したパートナーとそういう友達関係を結べるならば、非常に幸せ、何でも分かち合ってですね、幸せなことじゃないかなとは思います。でもそのような、友にイエス様が私たちの、本当の友であるということですね。これは本当に大きな、力づけ、励ましになるんじゃないか。現代の人の、苦しみの半分は大きく言うと、孤独っていうんですかね、本当に自分を分かってくれる人がいない苦しみっていうのは確かにあるかもしれない。でもそのような中で、でもイエス様だけはどんなに孤独の中にあっても、本当に私たちの心の友となってくださってるわけですから、本当のところ私たちはイエス様と何でも分かち合うことができる。そしてイエス様も慰めや力を与えてくださるということですね。このように友となってくださっているイエス様がおられるのですから、私たちがイエス様と本当の友になることができるならば、やっぱりクリスチャンにとっての、一番の宝の一つじゃないかなというふうに思います。 で友の特徴は何なのか、まあ、喜びを分かち合えるということと、苦しい時にこそ互いに本当に助け合える、まあ、苦しみも喜びも共にすることができる。つまり調子のいい時だけじゃなしに、苦しい時にこそそばにいてですね、励ましたり励まされたりされる、まあ、それが本当に大きな喜びの、一つじゃないか。でイエス様がそういう友となってくださっているということ、まあ、それを本当のところ、受け止めたいと思いますね。まあでもある意味難しいことであるかもしれない。まああのまあ私の、まあ、好きなっていうか聖人の人でアビラのテレジアっていうですね、まあ、スペインの、まあ、現代の女子カルメル会を、まあ、改革した人ですけども、まあすごい強い、まあ、タイプの女性ですけども、まあ、非常に神秘家でもあってイエス様と深い深いこうつながりがあったんですよね。アビラのテレジアとイエス様っていうのはちょっと言葉が変ですけど、なんか大人の恋愛って感じですけど、この、まあ、のお互い同士が本当人格がしっかりしていてですね、深い交わりがこうあったようなタイプでしたけど、でアビラのテレジアにはまあ苦しみが、まあ、多かったんですね、まあ、彼女の伝記を読んでと思うんですけど、修道院を改革したんですね、カルメル会を。で創立する方がまあ簡単で、というのは途中で変えるってことは旧勢力とか反対勢力もあってですね、だから反対勢力とこう戦いながらやってないと改革ができなかった。だから創立するよりもまあなんか大変だったように思いますけど、まあ、様々な苦しみがまあものすごくまあ多かったんですけど、である時テレジアがイエス様に文句を言うんですよね。あの、なんで自分だけにこんなに大きな苦しみを次から次へと与えるんですかと、もうまあいい加減もなんか嫌になっちゃうみたいなことを、テレジアがイエス様に言うんですよね。でイエス様の答えは、あなたが私の本当の友だからだ、本当の友人だからだって言うんですよね。でテレジアがそれに対して、だからあなたの友人が少ないんですっていうふうに言ったって言うんですけど、まあ、まあイエス様の友となるっていうことは、もちろん私たちが苦しい時に助けてくださるけれども、イエス様の苦しみを私たちが担わなきゃならないということでもある。でもそれはイエス様の復活の喜びを共に味わうことでもある。まあ、そのようにですね、私たちがまあ本当の意味でイエス様と神様と友として歩むということは、大変なこともあるけれども、まあ、大きな喜び、まあ、人生の本当の宝になるのではないかと思いますね。そのように私たちが過ごしていけるように、そしてまたイエス様と共になるってことは、周りの人々とも友として関わっていける恵みがやはり与えられるというふうに思います。今日ちょうどですね、世界広報の日にあたって、まあ、だいたい世界広報の日はパパ様がメッセージを、まあ、そのなんとかの日って時に大体パパ様はメッセージを出すことが多いんですけど、この世界広報の日のメッセージが、まあ4ページぐらいで出てるんですが、まあ、彼が取り上げたのはフェイクニュースの話を取り上げてるんですよね。真実でないニュースを最近は世界中で多くの人があれして、それでそれにまあ振り回されてるということがまあ良くないみたいなことでパパ様が言ってるんですけど、まあ、私たちもそういうものに振り回されないっていうことが一つと、もう一つはフェイクニュースを流さないっていうんですね。一人一人がやはり本当に噂話とか陰口とかですね、そういうものをまあ語らないようにするっていうこともまあ大事なまあことではないかと思います。大体私は数年に1回ぐらいデマが流されてこのまああるんですが、イグナジオ教会に来てからもすでに一つぐらいデマがフェイクニュース流されてるんですけどね、まあ、非常に不愉快な気持ちに、まあ、根も葉もないことをこう、まあ、勝手に信者の方が流したり、まあ、でもそれはまあ教会の中でもよくあることかもしれない噂話とかですね、 まあ、作り話をこう勝手に流すということは、でもなんでそういうことがあるのか、もう一つのことは友じゃないからだと思いますね。本当の友人だったらデマとか悪いことを人に言いふらすってことはやっぱありえないでしょう。本当の友であるならば、まあ、それが真実かどうか確かめることもそうだけども、やっぱりいいこととか何かをこう分かち合う。だからこの噂話とか、まあ、どうでもいい話が、まあ、教会なんかでもどこでも広がるのは、信頼関係がないところだけにそういう変な噂が流れる。だから私たちは本当に人と人との関係を大切な友として受け取るかどうかですよね。そういうことがない限り、フェイクニュースとかデマとか噂話っていうのは、まあ、結局消えないんじゃないか。あと陰口とか悪口とかですね、そういうことも含めてですけど、私たちが、まあ、全ての人と深い友人関係もちろん結べないけれども、でも周りの人と本当に友として付き合う。そして語るべきことは福音ですよね。救いの喜びを私たちは分かち合わなきゃならない。まあ、今年の教会のテーマが福音を伝えるということですから、陰口とか噂話を伝え合っても本当に意味がない、何のプラスにもならないと思いますけど、本当に伝えるべきは福音の喜び、救われた喜び、神様の恵みを分かち合うというか伝える。だから世界広報の日っていうのは、私たち一人一人が救いの喜びを人々と分かち合っていく、まあ、そういう気持ちがなければ本当に意味がない日じゃないかなと思います。でもその基本は、本当の友であるイエス様の素晴らしさを周りの友と分かち合うことだと思いますね。まあ、そのような気持ちで、まあ、この1週間ですね、自分自身が本当に信頼に足る友として生きることができるように、イエス様に対しても周りの人に対しても、まあ、そのような気持ちで過ごすことができるように、まあ、このミサでですね、世界広報の日に合わせて祈りを共に捧げましょう。